先週は民数記よりバラム誘惑に負けた預言者バラムのお話をさせていただきました。今週は23章後半から、神のご計画を担う者を神は祝福されるというお話です。外国人のバラムという人物はユーフラテス川の流域に住んでいました。この舞台、今イスラエルとモアブがこう対峙しているという、その舞台から遠く離れた東の方に住んでいた方です。クリスマスの時の東方の博士であるかのように、天地を作られた神様からのお告げを聞き取るという特殊な能力を身につけていた人物です。そのバラムに対してモアブの王バラクという人物が提案を持ちかけました。イスラエルの民族が自分たちのすぐ近くに宿営している、このままでは自分たちは舐め尽くされてしまうだろう、このイスラエルの人たちに勝利するためには呪いをかけてもらうしか方法がない、そんなふうにモアブの王様は信じていました。遠い外国に住んでいたバラムという預言者はモアブの王様とのお付き合いがとても魅力的に思えました。彼のところに行けばお金もあるし人脈もあるし権力もある、庶民のような生活を一転させる、そういう環境がモアブの王様には揃っている、そんなふうに思いました。自らの下心を隠してこの王に近づきました。自分は神が授けられる言葉を語ることしかできないと言いながら、清廉潔白な聖職者を装いつつ王に近づいていきました。そしてこの預言者がやってくると、モアブの王様は牛や羊の群れをほふって美味しい食事を作って差し上げました。自分の民族の存亡が、生きる死ぬ存亡がこの預言者の呪いの力にかかっていると思っていたからです。バラムという人物は呪いをかけてくれと依頼されてこのモアブの地にやってきました。しかし天地創造の神は呪おうと思ってやってくる人物をも用いて祝福の言葉を語られました。神様は裏切り者、腹黒い者をも通して見業をなさるということが分かります。私たちも身の回りにこんなやつ嫌いだなとか、ああこの人とはあんまり付き合いたくないとか、計算高い人物、腹黒い人物いるかもしれません。では神様はそんな人を通して何もなさらないかというと、そんなことはなくて、そんな方々をも用いて御業をなさる、自分たちを祝福してくださる神様はそういう方です。今日の物語に先立って、まず民数記22章後半を見てみたいと思います。預言者がモアブの王のところに行く途中、抜き身の剣を手にした神の御使いが道に立っていました。そのことを通してバラムという人の行いが誤っているということを神は示されました。続く23章の前半では、バールの神殿と思われる場所、バールの神殿というのは異教の神様なんですけれども、拝むとお金持ちになる、 昔風に言うとたくさんの収穫が得られる、そういうふうに思われていた神ですけれども、その神殿と思われるところでモアブの王様が用意した7つの祭壇でバラムは生贄を捧げ神の言葉を待ちました。すると呪いたいと思っていたのに祝福の言葉が自分の口から出てきてしまった。でそれを聞いた依頼主の王様は当然ながら不満を抱きました。その場所はイスラエルの民族全体が見えるところだから、圧倒されてしまったために祝福の言葉が出てきてしまったんだろう。部分的しか見えないところに移動すれば呪いの言葉をかけてくれるかもしれない、そんなふうに思って別の場所に移って山の山頂で再び呪いをかけてもらうことにしました。王が用意した7つの祭壇で生贄を捧げたバラム、その口から出てきた言葉が今日の23章後半の部分です。18節にはこのように記されています。立てバラクよ聞け、ツィポルの子よ私に耳を傾けよ。19節神は人ではないから偽ることはない、人の子ではないから悔いることはない、言われたことをなさらないことがあろうか、告げられたことを成就されないことがあろうか。神に作られたものに過ぎない人間が神の計画をねじ曲げることができないということがここに示されています。神はご自身がなされた計画を果たさなければ気が済まない方なのだということがよくわかります。神が決められたことを人間が変えることはできないということがここからよくわかります。人間の社会ではひとたび決定が下されても後で判断が変わるということがあります。たとえ最高裁判所で出た判決であっても、後から新しい証拠が現れる場合、裁判をやり直して過去の判断が覆されるということすらあります。しかしながら天地創造の神の約束、ご計画は永遠で狂いがありません。神はご自身の判断やご計画を自ら変えられることはなさいません。ご自身の品性、ご自身の自己統一性にかけて変更されることはないのです。クリスマスに生まれた救い主を信じた人に対して神の国を受け継がせる、相続させるという計画を神自身が変えられることは決してありません。イエス様を信じる者が死ぬ段階になって神は次のようなことを語られることは決してないのです。やっぱりあなたは神の国にふさわしくないから天国ではなくて地獄に行ってくれ、あなたに対する救いの約束は間違いだった、そんなことを神がおっしゃることはありえません。神の支配の中では約束が保護にされることは決してないのです。神の招きに応える人、神がくださったご計画を担う人を神が見捨てられることもないのです。ここで私たち現代人が特に関心を抱いているお金についての約束を振り返ってみたいと思います。私たちは収入が入るとそれはどうやって使おうかあれこれと考えます。一つに老後への備えがあります。会社なら退職金を積み立てて、また個人なら年金制度を利用して老後に備えます。20代から会社や学校団体で働いて定年を迎えた後に年金を受け取って引退生活を営む そういう準備をしていきます。特別な収入があったときには銀行や郵便局にお金を預けて突発的な支出に備えることもあります。人によっては株券や債券を購入して運用します。不動産を購入して資産防衛するという方もあると思います。また保険もかけます。どうすれば自分の貯めたお金が一番確実に安全に守られるだろうか、あれこれ考えます。聖書にはそのことに関してどうすれば一番確実なのかということが明快に示されています。救い主イエス様は金持ちの青年にマタイ福音書19章で次のようにおっしゃいました。行って持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。ルカ福音書12章には次のようにあります。自分の持ち物を売り払って施しなさい。擦り切れることのない財布を作り、尽きることのない富を天に積みなさい。そこは盗人も近寄らず、虫も食い荒らさらない、食い荒らさない。ルカ6章38節には次のようにあります。与えなさい、そうすればあなた方にも与えられる。押し入れ、ゆすり入れ、あふれるほどに計りをよくして懐に入れてもらえる。あなた方は自分の計る計りで計り返されるからである。神はこのような大胆な約束をされておいて、後になって間違いでしたとそれを保護にされることはありません。神はご自身にとって不利益な場合でも、ご自身のなされた約束を果たさなければ決して気が済まない方です。先ほどの約束の言葉を幼稚園児のように、幼子のように、バカ丸出しに信頼して人生を歩む、それが一番賢いことだと分かります。大人のように疑ってかかる者こそ愚か者だということが分かります。民数記23章19節、神は人ではないから偽ることはない、人の子ではないから悔いることはない。言われたことをなさらないことがあろうか、告げられたことを成就されないことがあろうか。神の約束を固く信じて歩む者は幸いです。続けて20節は記します。見よ、祝福の命令を私は受けた。神の祝福されたものを私が取り消すことはできない。呪いの依頼をしたモアブ王バラクに対して、預言者バラムはこのように答えました。イスラエルの民族はエジプトを脱出して約束の地カナンに移り住むという使命を帯びて今アレノを移動中でした。神のご計画を担う者を神が祝福されます。どんなに力ある人間もそれを取り消したりねじ伏せたりすることができません。神のくださったご計画、使命には力があるのです。私たち現代の教会も聖書の約束の言葉に触れて、神が自分たちにくださったご計画、使命を見つけ、それに従って歩むときに、このような絶大な信頼、約束を手にすることができます。聖書の基本的な教えについてちょっとここでおさらいをしてみたいと思います。行いではなく信仰によるという言葉を聞いたことがあるかもしれません。罪を犯しそれを許してもらう、その救いは行いではなくて信仰による、 ただイエス・キリストが自分の救い主であるということを信じさえすればよい。これを多くの方々がご存知でいらっしゃると思います。しかしそれに対して次の段階があります。罪の許しを得た後に許された方々が神様の祝福を得て人生を豊かにしようと思う場合には、ただ信ずるだけではなくて神様の招きに応ずること、つまり行いが大事だということが分かってきます。信じるとき罪を許される、信じた後次は行いによって神様の祝福を手にする、そういう二段階の構造に、私たちの信仰生活というのは二段階の構造になっています。神様がくださった使命を握って人生を神様のために、神様の見栄えのために用いようと決心した者は、たとえ全世界の人たちから呪い続けられたとしても、神はその呪いを祝福に変えてくださり、私たちを信ずる者を豊かにしてくださいます。このことが先ほどの御言葉からわかります。次に21節の後半です。彼らの神主が共にいまし、彼らのうちに王を讃える声が響く。彼らの神主が共にいまし、彼らのうちに王を讃える声が響く。これはつまり、神の招きに応える者は天地創造の神と良い計画を築くということです。その良い関係に誰も水を差すことができないということも示しています。このように命の与え主である神と良い関係を築くことができれば、人生のあらゆる局面で力を発揮できるようになります。幼稚園の先生方、また保育園の先生方はこのことをよくご存知だと思いますけれども、私たち人間は関係から心の平安や自己肯定感を得るものです。周りの方々と良い関係を築くことができれば、それが力になるということです。しかし私たちの住んだ、生活してきた、通った学校では、それは頭では分かってるんですが、いろんな競争があり、自分から人を裏切ったり、また人に裏切られたりして傷ついて過ごすことが多くあります。私自身も常に競争的な環境に置かれて、熱い友情を経験することが少なく、傷つくことが多かったものです。ところがある外国の学校に行った時に、自分自身が深く受け入れられるという経験を初めてしました。それ以来、心の平安と、自分は神様の約束を信じるだけでいいんだという自己肯定感を得ることができました。その結果、仮に世の中の人たちみんなから嫌われて見捨てられるようなことがあったとしても、大胆にチャレンジしようと、そういう勇気をもらうことができました。その外国で会った同級生なら、自分のことを分かってもらえるだろう、最後まで誰も見捨てないだろうと、そういう信頼感が心の平安になって、力になって今に至っています。そしてさらに、ここの創価教会では皆さんが支えてくれるので、大胆にチャレンジできるようにますます変えられてきています。このような人間同士の関係づくりが私たちには力になっています。ましてや天地創造の神と特別な深い関係を結ぶことができれば、それは百人力になることでしょう。 しかしながら世の中は悪い霊に振り回されて、おります。権力を握ったら、財を築いたら幸せになるだろうと 思わされています。自分だけ特別に充実した生活をしている、そういうことをアピールできれば幸せになるんではないかと勝手に信じています。権力を握るために周りの人たちを騙すことがあります。金銀を手に入れるために周りの人たちを蹴落としてしまうことがあります。信頼関係を著しく損ないます。自分がどんなに充実しているか、 Facebook などでこうアピールすると、比べてみて自分が劣っていると思った方々を傷つけることにもなってしまいます。こうして多くの人たちが悪い霊の嘘に騙されて、人を傷つけ関係づくりに失敗しています。幸せは本来は身近なところにあるはずです。お金がなくても、有名でなくても、毎日の生活が充実していなくても、自分自身が輝いていなくても幸せになれます。ご近所と笑顔で毎朝挨拶ができるとか、教会で礼拝の後残っているととびきりおいしいご飯が食べられるとか、悩み事があったら祈ってもらえるとか、聖書の御言葉を学んだらすぐ実践に移して神様に喜んでもらえるとか、また神様が自分のために用意してくださったご計画を担おうとするときに神様が力をくださることとか、親しい友人から悩みを打ち明けられたり、親戚ともトラブルなく良い関係を続けられるとか、子供孫が与えられて、その子たちが矢筒に収められた矢のように時が来ると飛び出して良いことをしてくれる。地味ではありますけれども、これで十分ではないでしょうか。自分が大きな人物、価値ある人物であることを仕事や勉強を通して証明する必要はありません。私たちが神の招きに応えるとき、そんなことは神ご自身が証明してくださるからです。幸せのポイントは周りの方々との関係づくりにある。私たちみんなよく知っていることです。それが心の平安となり、自己肯定感、力となります。そして何よりも命の与え主、天地創造の神との関係づくりによって、私たちはさらに心を満たされ、力を発揮できるようになります。そのことが22節に記されています。エジプトから彼らを導き出された神は、彼らにとって脳死の角のようだ。そして23節後半を読みます。神はその働きを時に応じてヤコブに告げ、イスラエルに示される。神のご計画を担う者は、神が何をされるのか時に応じて教えてもらえることになります。その人は神のご計画、神がこうするんだというお告げを聞いて、神様の働きに歩調を合わせて動けばいいということになります。木を切るときによく研いである斧を使えば力がいらないのと同様に、神様の働きに自分が調子を合わせれば、力を出さなくても仕事が仕上がるのです。10年かかることも 2,3 日で終わってしまう、そんな奇跡が起こります。特別に祝福された歩みを地上ですることができます。最後に24節、見よ、この民は目獅子のように身を起こし、お獅子のように立ち上がる。獲物を喰らい、殺した者の血を飲むまで身を横たえることはない。救い主イエスを信じる者、クリスマスに生まれたキリストを信じる者は、頻繁に悪い霊との戦いを強いられる ものです。しかし戦いをけしかけられるときに、信じる者はライオン獅子のように立ち上がり、獲物を食らいその血を飲むまで休むことはないと約束されています。負けそうになったときに、天地を作られた神が加勢してくださるので、悪い霊の攻撃を受けてもライオンのように百戦負けなしの戦士になるというふうに約束されています。本人から見れば、あ、自分の人生にはトラブルが多い、苦しいことが多いと思えるかもしれません。しかし敵である悪い霊の手下から見るときに、信じる者は殺した者の血を飲むまで身を横たわることのないライオンのように強く見えてくる。これが神の招きに応える者の姿、また教会の姿です。招きに応えるときに、私たちはライオンのようにの強さを神様によって与えられる。ですから何者をも恐れなくてよい。神が力をくださるので私たちは強くなれる。あらゆるトラブルを乗り越えて、その奇跡を証しすることによって、私たちは神の見栄えを表すことができるようになります。祈りを捧げます。天にいらっしゃる父なる神様、聖書に記された絶大なる祝福の約束を忘れて、私たちはどれほど迷いさまよったことでしょうか。自分の力が足りない、知恵が足りない、家柄が良くない、生まれが良くない、お金がない、友達がいない、理解してくれる上司がいない、そんなふうに思ってさまよっていました。しかしクリスマスに生まれたイエス・キリストが私たちに語りかけてくださいます。私があなたを祝福する、何者も私の祝福を取り消すことはできない、ついてきなさい。私たちはキリストの御声を耳にして目覚め、神に従うものと変えられました。あなたによって平安を与えられ、この世に出てって証しをするものに変えられました。どうか強めてください。クリスマスを迎えるにあたり、イエス様の再臨を待つこの時期、さまざまなトラブルに巻き込まれるときに、もう一度あなたの約束の言葉を私たちの心の内に響かせてください。信じます、立ち上がります。あなたの約束は永遠。あなた自身も人間の誰もがこれを取り消すことはできません。これからの3週間、それぞれを強めて、あなたの約束が、祝福の約束が、祝福の命令がどれほど素晴らしいかを苦しい旅に思い起こさせてください。あなたを信じる信仰が私たちの行動を変え、その行動がこの世の中の光となりますように。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。